ずっとゴリチラでこれ喋りたいなって思ってるやつがあって、
うんうんうん、
それを今回ちょっとトークテーマ的な感じで喋れたらいいなと思ってんだけど、
うんうん、
いい？
前言ってたやつね。
そう、自分がこの人と人生を一緒に過ごしたいな、過ごせるかなって思ってるような人がいたとして、
うんうんうん、
その人に対してたった3つしか質問ができませんっていう状況で、
うん、
自分だったら一体どんな質問をするかっていうのをゴリチラで喋りたいなと思って、
うん、この人と人生を共にできるんだろうかって思った時に、
うん、
それを判断するために質問していいんだけど、その質問が3つしかできませんっていう、
そうそうそうそうそう、
場合にじゃあどんな3つの質問をしますかっていう、
それね、ぜひやってみたい。
いいね。
結構これ女子会とかでも盛り上がりそうな話かなと思って、
うん、そうだね。結構でもこれ人によって全然違う質問になるんじゃないかなって思うから、
うんうん、
確かにこれ2人で話したら面白そう
でしょ、
う
ん、でしょ。
ちょっと散らかし屋さんもね、自分だったらどういう質問するかなっていうのも考えながら聞いてもらえればと思いますので、
今週も始まるよ、ゴリチラ。みんな散らかしてる？
順番も大事かな。
じゃあ順番に言っていく？
そうしよっか。おますからどうぞ。
じゃあ私からいくね。
はい。
過去に元カノと喧嘩した時どうやって仲直りしましたか？
あ、いいですね、
うん、もし元カノいないんだったら家族とか身近な人でいいんだけど、
うん、
これ聞きたいかな。喧嘩した時どうやって仲直りしましたか？
それって自分からごめんねとかっていうのをちゃんと言える人なのかなみたいなのもジャッジしたいから、そういう質問をしたいってこと？
っていうよりは話し合いができる人かっていうのが私の中でものすごく重要なのね。
まあでもそうだね。
だからまずこれを聞きたいかも、う
ん、なるほど。
理想な回答としてはこうこうこういう、例えば意見のすれ違いがあったんだけど話し合いを2人でして、
うん、
でお互い納得し合って仲直りしたよみたいな回答だといいかなと思うんだけど、
確かに。
逆にとにかく謝り倒したとか、
あー、
一見プラスなんだけど、そうだね、私とは合わないかなって思っちゃうかも。
ごめんねしか言わなくて、何に対してごめんねなのかとか、うん、詳細を伝えられない人って印象になっちゃうかも、私も。なんか
そうだよね、うん、
おもろ。なるほどね。私はね、
うん、じゃあ一つ目いくみな。
私ね、
うん、
自分にないものを持ってる人を好きになるタイプ、それともちょっと妬んでしまうタイプ。
あー、なるほど。それは異性同性恋愛対象友情関係なく、
うんうんうん、
自分にないものを持ってる人に対してどういう感情を抱くかっていうのが知りたいってこと？
そうそうそうそう。
あー、へー。だから
具体的な質問だったら、例えばイケメンの大親友がいたとします。もうその親友はモテまくりです。あなたはこの親友といてメリットとかの方が多いと思う方なのか、それとも一緒にいたら引け目を感じちゃうなって思う人なのか。
おお、それ全然私発想がなかったな。
これね、私どっちの答えがいいかっていうのはもうすごく明確に私の中にあって、
うん、
引け目を感じちゃうなって好きな人には言ってほしい。
そうなの？
そうなの。
逆かと思った。
そうでしょ。そう、うん、
プラスに捉えられるよっていう方がいいのかと思った。なんでなんで？それは
私多分、
うん、
もちろん一緒にいて楽しいっていうことも大事なんだけど、なんだろう、汚い感情だったりとか友達にも言いにくいなみたいなよどんだ感情みたいなのを、
うん、
そういう気持ちもわかるよ、俺もそうだしって言ってくれる人の方がずっと一緒にいられる気がするのね。
安心するってことか、そっちの方が。
うん、なんだろう、私が持ってるそのモヤモヤの感情とかを共感してくれそうだなって思うから、
うんうんうん、
いや妬ましいって思っちゃうかな、ジェラシーっていうものももうしょうがないよなっていう風に言える人がずっと一緒にいられる気がするから、
うんうん、
その答えが欲しい。
あー、でもそれすごい重要かもね。だからそれって例えばさ、
うん、
仕事でこういう人がいてさって言って愚痴を言ったとするじゃん、
うんうん、
それに対してまあそんなこと言わずにその人もこうだったんじゃないのみたいな風に返されるよりは、うん、あー、わかるって言って共感してくれる人の方がいいってこと。
そうそうそうそう、
俺もそういう風に思っちゃうことあるよみたいな。
そうだね。
自分の黒い部分を一切見せないとか、あるいは本当にない人とずっと一緒にいるのって結構辛いよね。
あ、そうそうそうそう、たまにいるじゃん、ものすごい、あ、この人太陽の子供みたいなさ、
うん、わかるわかる。
人の悪口とか全く言わなくて聖人君主ですかみたいな人も学ぶこともあるし、
うんうん、
でも、うんうん、私はそこまで聖人君主じゃないから多分ずっと一緒にいたら疲れちゃうんだろうなって思っちゃう、
うん、 うん、すごいわかるな。そういう子に対して別に嫌だなとかそういう子嫌いだなっていう感情には決してならないんだけど、
うんうんうんうん、
人生を共にできるかというとそれはちょっと自分としては辛いかもって思うってことだよね、
うん、そう。
なるほどね、すごいね。それ
これは一番最初に質問したいかもしれない、うんうん、
なるほど、面白いね、うん、
そうだよね。じゃあ2つ目の質問、
うん、2つ目は、
うん、
これ実は同じテーマで女子館さんが話してる回があるんだけど、
うんうんうん、
そこでのんちゃんが言ってたのとすごく似てるんだよね。似てるっていうかほぼ同じかもしれない
っていう質問があるんだね。
っていう質問があるんだけど、あなたの母親はどんな人でそれに対してどう思ってますか。
母親に対して、
そう、あなたの母親はどんな人でその自分の母親に対してどう思ってますかっていうのを聞きたい。
おお。
例えば私の母親は専業主婦でした、それに対してすごいなと思ってましたとか。
そうだね、家族を支えてたなっていう印象かな、
う
ん、みたいな
回答。そうそうそう。
どういう回答が理想かなみたいなのはあるの。
これって私に何を求めてきそうかっていうのを知りたい。
そうだよね。
そう、母親って結局理想の女性がどうあるかっていうところに関係してる気がしてて、
うん、
例えば専業主婦でずっと家にいる母親、
うん、
じゃあそれをもっと外に出て働いてほしいと思ったのか、
うん、
それこそ女性のあるべき姿であると思ってるのかで全然違うじゃん。
確かに。それで将来の私にそれを求めてくるのかなってことだよね。
そうそうそう。やっぱり母親がどういう人でそれに対してどう思ってたかって人生を共にしようと思うとすごい重要な気がするんだよね。
なるほどね。
母親像を投影されることって多い気がするんだよね、結婚とか一緒に暮らしていくとすると。
自分が将来求められるのは一体どんなっていうのを探りも入れるのもあるしさ、あとさ、お松はさ結構家族大事にするじゃん。
うんうんうん。
お母さんってどんな人でどんな風に思ってるっていうのをさ聞いてさ、お母さんとのエピソードとかをたくさん言えるかとかっていうのはさ、ある意味
そうだね、うんうん、
家族を大切にしてるかなっていう判断もその質問ではできるよね、うん、
確かに。
それも、うん、そういう側面もあんのかなと思ったわ。
うんうんうん、確かにそれも知れる質問かもね。
そんな気がした。
確かに母親について、うん、あんまり考えたことないなみたいなこと言われたらそれはそれでちょっとあれだもんね。
そうなのよ。
自分にはあんまり求めてるものがないのかもしれないんだけど、家族を大切にしてないんじゃないかっていう。
あ、そうそうそうそうそう。
ところであれってなる可能性は確かにあるかもね。
そうなんだよ。え、母親はお家の背景とかと勘違いしてましたかあなたはってなるから、
う
ん、なんか、
そう
だね、大丈夫ですかみたいな。それちょっとあれだね、良くない例の回答みたいな。
うん
そんなこと言う人いないと思うけど、
まあでもあんまり考えたことなかったなっていう人はいるかもしれないよね。
そうだね。
それってある意味さ、自分の母親がやってきたこととかが何の疑いもなく自分の結婚した人もそうしてくれるんだろうなって思ってる可能性が高いもんね、その答えって。
そうだね。
そうだよね。それが一番嫌かも。
あんま考えてなかったっていう回答が一番嫌っていう、う
ん、まだなんか思ってくれてた方がちゃんと考えてるってことだもんね、うん、そこに対して、
うん、散らかし屋さん男性諸君、答えを用意しておいた方がいいなだってやっぱ不意に言っちゃいそうじゃない。
言っちゃいそう言っちゃいそう。
私も男で、うん、男だったら、うん、結構答えの難しいよ、
うん、難しいかもね
だから、
うん、
そうそうそう。
二つ目はそれかな。 え、大丈夫。
でもさ、
うん、
ちょっとさこれ、うん、ちなみにじゃあ私が男で答えようとしたの考えたやつを聞いてほしいんだけど、
うん、
この答えはありかなしか。母親が共働きだったから夫婦、
うんうんうん、
だからすごいバリバリ働いてて、まああんまり家にはいなかったけど、今振り返って考えるとお母さんはもう私の体の一部みたいなもんかな。好きとか嫌いとかもうない、うん、大切なもう構成要素みたいになってるって感じがする
って答えられたら、いう答えは
どう思う？
もう一回質問するあ、それはお母さんを大切に思ってるっていうことだよねって言って外でバリバリ働いてたっていうことに対してはどう思ってた？
いやでもかっこいいって思ってたね。
おお、あ、
うん、
それだったら私とは合いそうだなって思うかも。
そうだね。じゃあ、
うん、
私が男だったらお松とずっと一緒にいれるね。
そうだねでもなんかその答え方がちょっと斜め上の方向に行ってて、あ、大丈夫かなって思うかも聞いてることとなんか違うことを答えられたなっていうところで不安は覚えるかもね、うん、
なるほどね、はい思いついた答えをちょっとどうしても
言いたかった、
言っときたかった。
じゃあ育美の2個目の質問いく？
OK。 何歳でリタイアしたい？
何歳でリタイアしたい仕事を、
そう、
大切な3つのうち1個それ使う、いやごめんごめん、人の質問に文句つけるのは良くないから
いやいいんだけどね、いいんだけど、
理由を教えてお
じいちゃんおばあちゃんになっても一緒にいるんだから、その人が老後何をしたいか、
うん、
何歳で今の仕事を辞めてもいいかなって思ってるのは聞きたくて、
あ
多分何歳でリタイアしたいっていうのもさ、なんか明確にパッて言える人なんていないじゃん。でも
あんまりいなそうだね、うん、先の話だし。
そうでも何歳でもいいから老後落ち着いたらこういうことしたいなみたいなぼんやりとした夢っていうのが、うん、私は結構あるから、
うん、
何でもいいのよ、温泉街の方に住みたいとか田舎に住みたいとかでもいいから、なるべく言ってくれる人がいいかなと思っていて。
ああ、だから何歳でリタイアしたい、でリタイアしたら何したい、うん、っていうところまでがセットってことか。
そうだね。でこれが本当に何でもいいよって言ってもなかなか出てこない人ってある意味、
うん、
結構な仕事人間になってると思うのね。
うんうんうん。もうだからリタイアした後のことなんて全然考えてなくて、とにかく今仕事をしているよっていう状態になっちゃってる人ってことか。
そうそうそうそうそう。
うんうんうん。
家族のこととか仕事以外のことを考える余地のある人と私は一緒にいたいから、仕事人間になっていないかっていうのをジャッジするためにこの質問がしたい。
そういうことか。てっきりいくみが聞きたいのって、
うん、
その何の疑いもなく大多数の人の人生をたどろうとしてるっていうところに、
はいはい、
人間としての魅力を感じないっていうことなのかと思った。
その側面もでも十分にある。確かにそうだね。
うんうん、何の疑いもなく、え普通にそうでしょみたいな風に考えてるっていう思考が嫌なのかと思った。
そうだね、うん、そういうところもあるよ。もう当たり前にこの1年がずっと続くものだみたいな考え方をしてるとしんどくないみたいな。この人生100年世代で65歳まで普通に一社の会社でずっと過ごすものだみたいな風に当たり前に考えちゃってる人は魅力は感じないな。
そうだよね。結果そうなるかもしれないっていうのは全然いいってことだよね。だから
あそうだね。
だけど自分の価値観が普通だよみたいな風に言う人も嫌だし、それが当たり前だって信じて疑えない人っていうのが嫌だっていうことだよね。
そうそうそう、うん、やっぱ人生山あり谷ありだから、
うんうん、
ずっと一緒にいてずっと平坦な道なわけないからさ、
うん、
え普通に65歳で引退でしょとかっていう人って、谷とか山とかあった時にさ、なんか一番こう臨機応変にできなさそうじゃない、
うんうん、そうだね。私全然仕事だけじゃないし、自分の人生をいろんな選択肢があるっていう風に、うん、ちょっとゆとりを持って考えられてる人の方がいいってことだよね。
うん、だから私、うん、理想の答えとしては、
うん、
俺さ老後になったらさ冒険者になりたいんだよねみたいな、
な
んかあはいい、ね、みたいな。いやだってさ人生100年世代でさ60歳から全然違う職業もありじゃないみたいなことを言うと、うん、めっちゃ理想、
うん、
わかるみたいな。私も
それぐらいぶっ飛んでる方がいいんだ。
そうそうそうそう、おじいちゃんになってもめっちゃ面白そう、この人と一緒にいてって
なる。うんうんうん、わかります。
敬語になった。結構ありきたりな質問なんだけど、そういう意図、うん、
深いね。
でそう質問したいなと。
なるほど。
じゃああれか、最後の質問、
うん、
お夏。
じゃあ最後の重々しい質問なんだけど、
うんうん、
死にたいと思った時それをどう乗り越えましたか。
ああ、就活の質問でありそうなの。
え、本当に。
え、なんか面接でやっぱさ、それをどう乗り越えたか系の質問って多いじゃん。
ああ、そういうことか。でも死にたいと思った時っていう前提はあんま就活では聞かないかなと思ったけど。
まあ確かにね。でもなんかこう困難にぶち当たった時にあなたはどうやって乗り越えたかみたいなさ、
うん、
ニュアンス。
そうだね、確かにそうだね。これで知りたいのはまず死にたいと思った時っていう前提を私置いてるんだけど、
うん、
そもそもこれで死にたいと思ったことなんてないけどなってなったとしたら、
うん、
これはもうダメかもしれないっていうような壁にぶち当たったことがないのかなっていうのを疑っちゃう。
あ確かに。
これから人生共に2人で生きていこうとした時に乗り越えられるのかがちょっと心配になっちゃう。
そうだね、挫折を経験したことがない人と一緒に過ごしていけない気がする、
うん、っていうことが一つと、
うん、
逆にしょっちゅう死にたいと思ってるとかっていう回答が返ってきた場合はちょっとこの人精神的に心配かもって、自分が支えられないかもしれないっていう思考になるから。あとは人によってはさ、死にたいと思う人ってさって言ってちょっと死にたいと思うこと自体を悪く言ったりとか、うん、例えばね、
あ、うん、
する人は相手の気持ちを想像しようとする癖がないのかなとか、
うん、
例えば自分が精神的に弱った時にそれに寄り添えない人なのかもしれないっていう風に思っちゃうから、
うん、
それはそれでちょっと合わないかもって。
そう
だから私の中では精神的な強さとか、あと相手の気持ちを察せる人かどうかとかっていうことが結構重要だから、この質問が一番有効かなと思ったって感じ。
めっちゃよく考えられてるやんけ。私そこまで考えてなかった。なるほどね。
これだね。じゃあ2組の最後の質問いく？
そうだね。あなたが結婚したいなと思っているタイミングに、あなたがいいなと思っている女性が2人います。
そんな急に心理テストみたいな入りなんだ。
そうそうそうそう。
最後だけ急に。
そう。
急にあれどうしたのってなるよね。2人います。はい。
A さんはものすごい性格もタイプ、顔もタイプです。だけど、うん、会う頻度がものすごく少ないです。1ヶ月半に1回とか。
それは結婚してもそんな頻度でしか会えないってこと？
そうだね。
ああ、そうなんだ。
で B さんは性格も顔もそこそこで、好みっていうものもそこまで合致してるわけじゃないけれども、とても頻繁に会えるっていう B さん。あなたは A さんと B さんどっち選びますか？
おー、それはイクミがどっちの答えを求めてるか私はすごいわかるんだけど。絶対前者を選んでほしいってことでしょ？
さすがお松、分かってるじゃん。
私もそうだもん。だって
そうだよね。分かりやすいかなこの質問。でもさ、
これでもさ、結婚相手だったらほぼ前者選ぶんじゃないかな。 A を選ぶんじゃない？
そうかな。結婚ってさ、
うん、
タイミングって言うじゃん。現実的に結婚している人々って B を選んでいる人が結構多いんじゃないかなって私は思ってるよ。それは男側も女側も。
ああ、そうなのかな。結婚するような相手だからタイミングっていうよりはその人自身がどうなのかっていうので選びそう。いやでもそうでもないのかな。
みんなそれぞれ結婚を何歳でしたいなっていうタイミングあるわけじゃん、
理想のね。そうそうそう、タイミングが、うん、
で例えば俺が結婚したいですって言った時に喜んで、うん、あなたと結婚したいですって言ってくれる人と結婚してる人が私は多いと思うのね、勝手にだけど。
自分は結婚したいっていう気持ちが先にあって、
うん、
そこに合う人を結婚相手として選んでる人っていうのが B なんだよね、うん、B を選ぶ人だよね。
そうそうそう。
で A を選ぶ人っていうのはこの人が好きです、うん、この人を大事にしたいですっていう人と出会ったから、結果この人と一緒にいたい、この人と結婚しよう。
そうそうそう、結婚がその人と一緒にいるための結論だった、たまたまって感じ。
うんうんうんうん、
そうそうそう。それだと自分をかけがえのないもの、この人以外と結婚するっていうことはありえないなって言われてるような気持ちになれるから、私がもし仮に A さんだとしたらね、
うんうんうん、
だからそれで結婚が長くできなかったとしても、
うん、
A さんをずっと追い続けるかなみたいな人が私はいい。
うん、なるほどね。そっか。ただその質問をした時にそれが正確にわかるかな。
分からないかな。
難しいよねそれが。なんて聞くのが一番いいのかな、うん、すごく大切にしたいと思う人がいて、でもその人とは一生結婚できませんっていう状態と、
うん、自分のことをすごく好きだって言ってくれる人がいて、
うん、その人のことはそんなに嫌いじゃない、自分も、でその人とは結婚ができます、
うん、
っていう状態の場合でどっちを選びますかじゃない。
それを採用させてください。
質問変えた。まさかの。なるほどね。そっか、それが重要なのね。まあでもそれ重要だよね。
そう。ただ自分の人生に誰でもいいから結婚相手っていうのを組み込みたいのか、
うんうんうん、
そうじゃなくてあなただから結婚したい、
うん、
どっちなんだいっていうね、
うん、
ことです。
これ面白いね。
うん、千差万別だと思う。この3つの質問をみんなで考えようってなった時に、
ね、そうだよね。
話せば話すほどいろんな質問が聞けて面白そうだよね。
うん、理由も含めて聞くと本当に面白い気がする。
これで全然何時間でも喋れそうな気がする
ね。そうだよね。
うん、僕イクエモンです。
なんでちょっと外人なの。
ではイクミがお便りを読ませていただきます。散らかし屋さんネーム、リクさん、男性で、世代は秘密だそうです。
今回3回目のお便りですね。
イーキュミ様、おしょう様、暑い日が続いておりますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。暑さを忘れるためだからといって、イーキュミ様は酒ヤクザしていませんか。酒ヤクザ
って、そう、焼け酒とは聞いたことあるよね。
酒ヤクザを初めて聞いたね。私のためにあるような言葉、ありがとうございます。でもしてません、最近はたしなむ程度です。
そうだね、結構涼しくなってきたしね。
さて、今回3回目になるお便りをしたためた理由は、ズバリ類活についてお話ししてほしかったからです。 涙活ね。
涙活動の涙活ね、うんうんうんうん、
僕は2022年になってから登山を新しい趣味として始め、最近だと早朝に富士山頂で御来光を拝み、登山を通して達成感や感動を覚えています。それこそ涙深い。なるほど。
これ私インスタでさ写真見たんだよね。
あ、リクさんの。
そう、うん、すごかった。私全然登山したことないからさ。
ね、私も富士山登ったことないかも。筑波山までしか登ったことない。
ね、私もそう、筑波山はあるけど。
でもいいね、富士山山頂から御来光を眺めて。確かに涙深いだわ、うん、確かに、
ね、
じゃ続きを読みます。
はい。
大人になると普遍的な日々が1年の多くを占め、こうした心が動くような経験ってなかなかないですよね。
うん、本当それ。
なので僕は登山以外にもとにかく泣けるアニメや映画を定期的に鑑賞しては号泣し、ストレス発散することで QOL を上げています。
いいね。
ですが最近なかなか泣けるアニメ映画に出会えておらず、涙を流せていないので涙腺が膀胱炎のようになっています。もうパンパンです。そんなことある。
表現がすごいね。
そこでぜひお二人にガチで泣けるアニメ映画を教えていただけますと幸いです。 PS 少し前にネットフリックスで見たアニメ小太郎は一人暮らしがハートフルなのに時々切なすぎてバカ泣けました。マジおすすめです、といただきました。
ありがとうございます。
小太郎は一人暮らし、
小太郎は一人暮らし見よう。
ね、ネットフリックスの民であればぜひちらかし屋さんも見てみてください。
ネットフリ解約しちゃったんだよな。でも
あ、
いや今度イクミの家行ってみよう。
そうね、お嬢様。
涙活か、お嬢さん。
いや、そう、
もう普通に流しちゃったしね、いい君様、お嬢様のところ。
そうそうそうそう、なんだっけそれっていう散らかし屋さんはぜひシャープ73を聞いてみてください。おすすめです。
はい。
涙活ですか。
涙活ね。でも泣くとしたらやっぱ映画が一番多いかなって思ってんだけど、
うん、
じゃあ最近見た映画で泣けたやつお互い紹介しようか。
いいね。
うん、
って言っても私今年の春とかぐらいなんだけど。
だいぶ
それでも前
だいぶ映画見てないんだね。うん、
そうなんだよね。なんかね、期間限定でアベマでやってた帰ってきたドラえもんですね。
懐かしい。
懐かしくない？うちらが小学2年生、
うん、そう、多分それぐらいだよね。
そうだよね。
うわ懐かしい
ね。1998年公開って書いてあった。
怖
っ。怖いね。
24年前ってこと？えっと2周しちゃってんじゃん。
やば。
いやでもわかるよ、当時もすごい泣いた記憶あるし。
そうだよね、
うん、
私これ兄弟3人で映画館で初めて見て、
うん、
兄弟全員泣いた覚えあるもん。
うん、そうだよね、大人も子供も泣けるよねこれ。でもこれ30分しかないんだよね確か。
そうそうそう、短いんだよね。
そうだよね、
これこそバカ泣ける気がするんだよな。
そうだね、バカ泣けるねこれは。多分子供の頃見てたとしても大人になってみるとまた違う視点で泣ける気がするから、
うん、
何かの機会に見てほしい。
ぜひとも。
え、イクミはさ、どのシーンで泣けたの？
中盤ぐらいなんだけれども、
うん、
のび太くんがジャイアンの足に必死にしがみついて、
うんうんうん、
君に勝たないとドラえもんが安心して未来に帰れないんだっていうシーンが、
うん、
私は一番泣けた。
なるほどね。
ドラえもんに頼りっぱなしでなんか道具出してよとかずっと言ってんのがもうのび太くんじゃん、
うんうんうん、
なのにドラえもんを安心させたいんだっていうその気持ちだけで、
うん、
ジャイアンにすがりついてまで勝とうとするのび太くんに心打たれて号泣する。
そっか。なんか私多分当時さそのシーンで泣いた覚えがあるんだけど、
うんうん、
大人になって見た時にちょっと時代を感じたんだよねあのシーンに。
うーん、大人になって見た時、そうだね、なるほど。
当時さ平成初期なわけじゃん。で何の違和感もなく見てたんだろうけど、
うん、
久々にあの決闘シーンを見るとうわ最悪もう暴力じゃんみたいな。
あ、まあそうだね、確かに確かに。
多分さ令和の時代にアニメ、まあでもそんなことないかな。
いや
でも、でも子供同士があんなに喧嘩をするようなシーンって、
うん、
多分令和のアニメではあそこまでもてはやされないと思うんだよね。
確かに。
むしろちょっと叩かれそうな感じがあるぐらい違和感を感じちゃったんだよね私は。
ああ、令和を生きてる大人の意見だ。それは確かに。でもそうだよね。だって今のアニメだともうちょっとスタイリッシュだもん。戦い方とかさ。
そうだよね。あんなに露骨に暴力を表現しないもんね。うん、
しない。
っていう意味合いで、大人になって見た時にはちょっとそこでは泣けなかったかな、私は。
なるほど。
うん。
まあでも序盤からもううるうるしてて、一旦そこのジャイアンのところで泣いて、うんうん、で、最後でもまた泣いてみたいな。基本泣いてんだけどね、私ね。
まあそうだよね。だって30分しか尺ないからさ。
そうなんだよね。
ずっと泣いてるみたいにはなるよね。でも私多分そのジャイアンとの決闘シーンの前に、
うん、
のび太くんとドラえもんがシーソーしてるシーンあるじゃん。
あ、わかる。
で、そこでのび太くんのセリフで、うん、心配いらないよドラえもん、
あ
多分もうあの声優さんの声でドラえもんって言っただけでちょっとうるっとくる。
わかる。それでドラえもんもうーってあの大山信代さんの声で言うんだもんね。
そうそうそう、もうなんだろうね、
心がギュッてなるっていうか、
そういう周波数とかあんのかなって思っちゃうんだけど
周波数自分たちのその懐かしさみたいなのもあるから泣いちゃうのかな。
そうなのかもしれないね。小さい頃からドラえもん見てたからさ、
うん、
小さい頃の記憶が無意識に蘇ってるのかもしれないよね。
うんうん、いきなりドラえもんがもう未来に帰ることになりましたから始まるじゃん。
そうだね。
そのなぜかっていう理由が語られないままなのにあんなに泣けるっていう。
大人になってみるとそこが若干気になっちゃうところはあるよね。
いやそうなんよね。
その背景とかさ、
うん、
あとジャイアンが悪いもんからさいいもんになる家庭がさ、うん、走られてたりとかするからさ。
そうなんだよね。
あれ急にジャイアンいい人になったけどどうしたみたいになるじゃん正直
そうそうそうそう
っていう違和感はあるものの、なぜかバカ泣けるんだよね。
そうなんだよね、
うん、不思議だよねあれ。
やっぱ小さい頃に見た思い出を思い出して泣いてるのが、
うん、
結構割合としては多いかなって泣きながらに思ったかも、
うん、確かに懐かしさで泣いてるよね。
うん
うん、リクさんが泣くっていうことを目的にしてだったら多分帰ってきたドラえもんの方がいいと思うんだけど、2時間じっくりかけて見てなんとなくこの映画良かったなって思ってほろり泣けるみたいな、
あーじんわり泣けるみたいな、
うん、そういう感じの作品をじゃあ私から一個紹介させてもらうと、
うん、
ボブという名の猫っていう、
うんうん、
イギリスの映画かな。めちゃくちゃ多分有名な作品だとは思うのでもう見てるかもしれないんだけど。
あ、そうなんだね。ちょっと私は存じ上げてなかったわ、
うん、そう、私もあんまり映画全然詳しくないから。
これ猫と男性の物語なのかな。
そうだね。大まかなあらすじで言うと、好きな人とか家族のために、あとその出会ったボブっていう猫がいるんだけど、その猫のためにミュージシャンを目指してる男性がドラッグを完全に断ち切るまでの物語。
その人が主人公なんだね。
うん、なんか自分の弱さとどう向き合うかとか、うん、どう克服するのかみたいな、そういうところを考えさせられるような
ヒューマンドラマみたいな要素が強いんだ。
うん、
私もヒューマンドラマの方が好きだよ。洋画はフォレストガンプとかも泣けるけどさ、
うんうんうん、
見てみよう。
そうだね。で、私が泣いたのはドラッグをやめたい主人公と実の父親とのシーンなんだけど、
うん、
だいぶ長い期間ずっとすれ違っちゃうのね、
父親とね、
うん、でそのすれ違いを解消するシーンがあるんだけど、
やっぱなんだかんだそういうのに弱いよね。
いや、そういうのに弱い。もう家族愛のところで漏れなく泣くから私
それはめっちゃわかる。なんか大人になればなるほど、ね、そういうところで泣くよね。
うん、
わかるな。
そのドラッグをやめた息子に対して、
うん、
見捨ててなかったよって言って、
ああ
その息子の小さい頃の写真をこう渡すところがあるんだけど、
うん、
もう無理そこで
うわー、ちょっとそれ見たいわ。確かに。
そう、ぜひそこ注目していただいて。
ボブという名の猫。
ボブという名の猫1と2があるんだけど、私が見たのは1の方です。
見てみよう、
うん、
あ、アマプラにあるんですね。
これアマプラにあります。でね、これ恋愛をメインに、うん、描いてはないんだけど、
うん、
ちょっと恋愛関係になりそうな女性が出てくるんだよね。
主人公と恋愛関係になりそうな。
そうそうそう、
うん、
で、まあ、いろんな事情があってお互いその恋人関係になりたいなって気持ちでは多分思ってるんだけど、なかなか関係性を詰めきれないっていう感じな。
そういう関係の時あるよね。
そう、うん、そんな二人のシーンで私がもうすごい好きなシーンがあるんだけど、
うん、
その二人が外でコーヒーかなんか飲みながら談笑してる時に、うん、一組のカップルが横に来て、でそこでキスをして、でまたパーって離れていくみたいなシーンがあるの、
うん、
でそれを見たその女性の方が、どうしてキスは唇なのかな、耳を合わせてもいいし手首でもいいよねっていうセリフがあるの。
ああ、いいね。
いいよね。
その女の子の着眼点？
着眼点すごない？ こんなにも綺麗に言葉にする、まあ本当は英語なんだけどね。英語で言ったらもっと綺麗なんだけど、それを言葉にして伝えるっていう、その感性がもう好きってなった。
それをちゃんと発言してしまえる性格とか人格が好きだなっていう。
そうそうそうそう。
確かにな、それ、そういう疑問を持つ子絶対いい子だなって思っちゃうよね。
そう、思うよね。
うん、確かに。
異性であろうと同性であると絶対好きになるじゃん。
う
ん、
多分そういう子は当たり前をちゃんと疑ったりとかできる子だから、な
ん
か当たり前って思ってることをこう当たり前じゃないことっていう風に気づかせてくれそうな気がする。そういう子は。
そうなの、そうなの。なんか新しい世界を一緒に見れそうじゃない？
うん。今まで見てた世界を違う、うん、視点でめっちゃ見させてくれそうというか、うん、
そうだよね、
うん、
そう、このセリフにハッとさせられたよ私は。
すごいなんか何気なさそうなシーンだけどね。
そう、すごい何気なさそうなシーンなんだけど、そう、今のセリフを言って手首と手首を合わせるっていうシーンなんだよね、うん、素敵だなって思って。
そうだね、
ベティですね。
役の名前がベティ。
うん。
その子がふとした疑問を言ってくれるってことね。ハッとさせられるね、なんか。
なんかそういう感じ。心にジーンってきて、うん、だから帰ってきたドラえもんみたいな。
バカ泣けるみたいなやつ。
バカ泣けるみたいなことではないんだけど。うん。結構対照的な作品を今紹介した気が。
確かに、
うん、
ボブという名の猫は映画を見た後も気持ちがすごいあったかくなり続けられそうな感じがするね、
うん、そうだね、おすすめかなと思います。リクさんいかがだったでしょうか。
ぜひ類活に役立ててみてください。
見てください。
それでは仕事に対する愚痴り方が母親と全く一緒なことに若干泣いた育美と、
プロジェクターと大型スクリーンを購入して QOL 爆上がりのお松でした。
ありがとうございました。家に買ったんだ。
買っちゃいました。 YouTube とかアマプラを見るための BenQ っていうプロジェクターがあるんですよ。
映画見に行きたいときはお松の家までどうぞって感じだね。
そう、おいで
行きたい行きたい
今日もたくさんプラキャストね。読みに使って次回に聞いてよ。